放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、スマホがとうとう壊れました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、最近ようやく麻婆豆腐のうまさに、目覚めました、フリー作曲家のアルラです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目覚めた。
目覚めましたね。
麻婆豆腐の、
はい、
辛い方が好きですか、ちょっと甘い方が好きですか。
辛い方は多分好きです。あの、チンマヤってあるじゃないですか。
あ、チンマヤ。
あれ
ぐらい。チンマヤはうまい。
うまい、うまい。
チンマヤさんのはうまいね。
気づいたらあれで、麻婆豆腐と、あの、担々麺セットを頼んで、あの、全部食べて
帰る。半々セットみたいな。
あ、ありますね。
食べてた。あれ美味しいですよね。
新宿で飲む言うたら、西新宿の方に、チンマヤさんがあるんで、最近はもっぱらあそこで飲んでますね。
安上がり。
そうそうそうそう。
でも美味しいんですよね。
美味しい、美味しい。
わかります。
もう完全にホールと、うん、あの、その、客の数が合ってないんですけどね。
う
ん
う
ん、
あ、絶対そうですよ、ね。まとめて序盤頼んどかないと。
そうそうそう。絶対来ないんで。
わかるわ。
そういう感じの店ですけどね。
チンマヤ美味しいですからね。
美味しいです。うん、で、あれですよね。
スマホがね。
今日ね。
そう、本当、スタジオ来る途中に渋谷を経由してくるんですけど、
はい、
もうそこであの、なんかをちょっと調べようとしたんですよ、携帯で。で、パッて調べて、あ、駅着いたと思って降りて、パッてもう一回出したらもう、うんともすんともですよ。
あの、携帯は、充電がなくなったっていうことですか、
うん、あ、違うんですよ。あの、8割ぐらい残ってて、はい、充電は、はい。で、バッテリーは全然元気なんですけど、あの、なんか、すごいね、5S っていう古いスマホで、携帯で、
うんうん、
あの、
iPhone ね。
iPhone
5S。
5S で、アプリを動かしながら、なんか、こう、インターネットにつないでとかすると、ちょっと負荷かかるともう拒否するんですよ。
拒否
仕事を。あいつ。ね、くん落ちたりするでしょ。それを、ただ落ちるだけじゃなくて、本当に電源ごと落ちやがって。起きないんですよ。
お前嫌い、もう知らんっていう状態ですね。
ぷいみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
もう全然、だから、アルラさんとの待ち合わせも全然できなくて、
ね。いや、あれきつかったですね。
きつかったですね。結局、まあ20分後ぐらいにアルラさんが降りてきてくれて、会いましたけど。
まあ、LINE で僕がね、あの、さっき実は15分前ぐらいについてて。
ほぼ一緒ぐらい続いてますね、じゃあね、僕と。
じゃあ1本違いぐらいですかね。うんうんうんうん、で、ついてて、ああ、時間早いし、うん、ちょっとその、地下鉄なんで、うん、上にある、まあ、コンビニか本屋行っとこうと思って、うんうんうん、行っときますねっていうふうに LINE に送って
くれて、
レスが全然ないなと思って。
うん、まあ、既読にもならない。
既読にもならない。おかしいな
おかしいな
で、うん、で、5分、ね、10分経って、うん、こういう時って、うん、何分経ったら連絡します？要は、あんた遅れてるよっていうのに、
うん、
1秒超えて、速攻で連絡したら、うん、こいつ、
細かいやつやな、みたいな。
っていうふうに思われるのもあれなんで、俺は結構大なりの男やぞっていうのを見せるために、
小なりじゃないよと。
小なりじゃない。
大なりだよ。
大なりだよ。
人間として。
そうそうそう。で、あえて結構頑張って15分待ってみたんですよ。
それで。
はい。ただ10分過ぎたぐらいから逆に不安になってきて、間違えてんじゃん時間と
思って3時半と思ってんじゃん、
そうそう、でもなんでずっと既読にならないのっていうところで、まあ、こういう時は原則に立ち返って集合場所そのものに行かなきゃってなって15分ぐらいで気づいて降りたらいたっていうね。
で、僕はだから逆に多分上のコンビニで待ってんじゃないかなとか、
はいはい、
本屋じゃないかなと思ってたんですけど、アルラさん遅れてくるタイプじゃないから、
はいはいはい、
今まで一回も遅れてないし、
はいはいはい、
でも例えばたまたま遅れてて僕が浮いた瞬間に来たらもう二度と会えないでしょ、
うん、
とか、
そうですね、わかります、わかります。
もうトイレ行ってたとしたらね、上にいたとしてもトイレ行ってる間で会えないとかだったらもうどうしようどうしようって、こう携帯ない時の若者たちの気持ちになってて、
わかるわ。
もう不安で不安でしょうがなかったっていう。
まあ今日はその不安な状態
から、
ね、
引きずったままね、はいはい、やっていこうかなと思うんですが、ところで、
はい、
アルラさん、あの、8年越しの花嫁っていう映画って聞いたことあります？来月公開なんですけど。
あるかないかで言うと、うん、あります。
お
めっ、あ、すいません、ちょっと台本通り言ってなかった。
そうですね、台本通り、もうこれじゃあ、ところでやりましょうかね。
はいはいはい、はいはい、お願いします。
はい、じゃあ、ところで、アルラさん。
はい。
あの、8年越しの花嫁っていう映画の話聞いたことあります？あの、来月12月16日に松竹さんで配給になるやつなんですけど。
え？めっちゃ説明じみてるじゃないですか。知ってますよ。今最も勢いのあるバックナンバーが主題歌、まばたきを 提供することで話題のやつでしょ。
いや、そっち。いや、あの、主演の佐藤健さんとか土屋太鳳さんから紹介するんじゃないんですね。さすが、振り作曲ですね。まあ、というわけで、ちょっともうこの説明じみた感じもしんどいんで。
ああ、そうですか。はい、ようやくアドリブ行くんですね。
そうですね。12月16日公開予定の映画、8年越しの花嫁、奇跡の実話っていう映画がありまして、ちょっとこれについてすごいいろいろ聞いてみたいなと思いまして、
はい。
この本原作があるんですね。
はい。
この映画原作がありまして、はい。8年越しの花嫁、君の目が覚めたならという本なんですが、うん、こちらの編集をご担当された、株式会社千住出版代表取締役の吉光明子さんを本日ゲストにお呼びしております。吉光さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
365日声が酒焼けの編集者、千住出版代表の吉光です。よろしくお願いします。
お願いします。
確
かに初めて会った時からずっと酒焼けです。
すいません、抜けてはいるんですけど、アルコールが
抜 け, てる
け、ね、抜けてはいます、はい、
喉に上昇してるんですね。
上昇して
るアルコールだけね。
恐縮です。
というわけで、今週からですね、4週間続けて吉見さんゲストにお話を伺っていこうと思うんですが、
はい、
題して映画8年越しの花嫁奇跡の実話公開直前記念、見どころや映画化の経緯を聞いちゃおうスペシャルということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでタイトルコールお願いします。
工事西浦のしゃべり出版裏表、裏表
はい。というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
やっぱりじゃあこの原作のこのね、映画になった8年越しの花嫁が一体どういうお話なのかというのをちょっと吉光さんに聞いていこうかなと。で、僕読んだんですけど、はい、アルラさん読んでない、
ね。読んでないね。
読んできてもらってないので、はい、ちょっとやっぱアルラさん目線で聞いていこうかなと。
まあ、こちらを聞いてらっしゃる方に言うと、僕は、ネットで、あと広告の、広告とか、まあ、動画とかで、ある程度のあらすじは読んでます。で、なんか昔に、アンビリバボ、奇跡体験アンビリバボで、なんかちょっと、なんか特集されたみたいな感じだったんで、それは、多少は見たんですけど。
奇跡体験のやつも？
あ、そうです。あ、中身は見てないです。それのあらすじが書いてて、へーっていうような感じで見てたんですけど、一言で言うと、見てないし読んでないのに、今日電車で泣きました。
なんで？設定で泣いちゃったもん。
もうこれは、ああ、これはなと。はい。なるほどね、っていうふうにはちょっと思いましたね。
サブタイトルがね、君の目が覚めたなら、
はい。
なんですよね、8年越しの
覚めたならっていうか、もう覚めてからもやん、みたいな感じなんですよね。
そうなんですよね。はい。これで、まあ、簡単にというか、簡単に言うのもあれなんですけど、説明するとどういうお話になるんですか、清水さん。
はい。ですね、岡山に実在する、まあ、今はご健康されてご夫婦ですけれども、二人のカップル、カップルって今言わないんですかね、すいません、なんか、
そうですね、
42歳ごめんなさい。
あ、ベッカとも言わないですよ、ね。
そうか。何でしょう。はい。付き合いたてのお二人ですよね。はい、若々しく20代で。
は
い。本当にその頃は、もう本当、付き合って間もない頃だったんですけども、そろそろ結婚を意識しようかというふうに考えて、ご主人にあたるその彼氏の方が、プロポーズをして、本当にそれからわずか数週間後に、彼女の方が急に意識不明になって倒れてしまって、それからまあ2年弱の間病院で、もう寝たきりで、自発的な呼吸も取れず、その間、そのフィアンセは毎日毎日出社前に、その病院で見舞って、彼女の奇跡を、まあ、家族ともとも信じ続けるんですけども、なんと手術が成功してその後目が覚めるんですが、なんかこう素人が考えるとドラマティックにこうパッとパチッと、
パッてね、目が見開いて、
わーって奇跡の今日もやってきたみたいな感動的なシーンになるかと思うと、赤ちゃんがこう生まれたての赤ちゃんが宙を見て全くこう焦点が定まってないような、本当に生まれたての赤ちゃんのような目の覚め方になっていて、
そこなんですよね。
そうなんです。
この映画というかお話が今まで見たそういうのとちょっと違うなと思ったところで、僕もなんかこうよくまあ、恋人とか大事な人が、植物状態とかになっちゃって、はい、でもなんかこう奇跡的に目覚めて、でなんかパッてこう抱き合うとかさ、あるいはこう、あ、おはようみたいな、なんかこう10年ぐらい実は経てるのにそれを感じさせないような、
ね、
昨日起きて今朝起きましたみたいなリアクションするっていう感じのイメージがあるじゃないですか、これだからその目が覚めた時に、 ほぼ赤ちゃん帰りをしていて、うんうん、そっからこう目で何かを追うとか、うんうん、意思をそもそも自分で持つみたいなとこから始まるでしょ
う、うん、そうです。
これが珍しいというか、病気としてね。
一応これ原作読んでる方は分かってる情報なんですけど、うん、一応僕が、うん、この収録時、うん、9月下旬ぐらいに、うんうんうん、ネットで見た情報では、その赤ちゃん返りするみたいな、そこら辺は分かんないんですよ。うん、目が覚めたら、物、うん、は認識するけど、うん焦点が合ってるか合ってないかみたいな感じで、うん、意思が全然疎通ができない状態から始まるみたいな感じだったんで、どうなっていくのっていうのは正直今もあったんで、
そこからどうしていくんだっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、結局その、病の発症のきっかけとなったや病気が脳細胞を刺激してしまったことで結局そういう 対抗というか起こってしまったんですよね。で、まあ、家族も思っていなかったような目覚め方を目の当たりにして、まあ、お医者さんにも相談しながらこれからどんな風になっていくんでしょうかというような形で、そこから、まあ、壮絶といえば、まあ、ある意味壮絶な、彼女がこうどうやって回復していくかというところに毎日毎日寄り添っていく家族の物語があるんですけど、なので当然この、フィアンセも含めた家族には倒れてからそれから目覚めるまでの一つの物語があるんですけども、ここ以上に実はそのうっすらと目を開けてから後の長さは相当だったと思うんですよね。で、実際にその例えばお医者様からの情報として必ず1年後にはこうなりますよだとか、何年経ったらこうなりますよっていう明確な指針も示されないわけですよ。で、まあ症例としてわずかですけども、こんな風に回復していく例もありますっていうような言われ方をしている中、まあ、本当に毎日毎日その子がどんな風に回復をしていくのかということを見守っていく中で、徐々になので、赤ちゃんが大人になっていくスピードの、さっき西村さんもお話がありましたけど、5倍ぐらいのスピードで、だんだんと、あーうーっていう声を発するようになったり、視線が合うようになったりとか、まあ、身振り手振りが少し増えていって、文字が書けるようになったりっていうようなことが、されていくんですが、やっぱりずっと寝たきりの期間が長かったので、足の筋肉はもう本当に、衰えてしまって、リハビリはものすごく苦労したみたいですね。
そうですね。なんかあんまりね、話を全部言ってしまうと、見に行きたい方、読みたい方の楽しみを奪ってしまうので、
は
い、そこでちょっとね。
僕としては、一番気になるのは、記憶は戻ったのってところはずっと気になってる。
そこ言っていいと思いますか。
だから言わない方がいいですよね。だから僕は楽しみにして
ます。あ、
そうですね。そうですね。夫婦って私が言ってしまったので、最後はご結婚されたってことはもう分かってると思うんですけど、そこはおっしゃる通り、ぜひ見たり読んだりして、確かめていただけると、嬉しいなって思ってますね。
ちなみにこのね、8年越しの花嫁っていうタイトルはどなたがお付けだったんですか？
一番初めですね、私の記憶の限りでは、この二人が結婚式を挙げた、動画を、撮影をした、テイク&ギブニーズという式場を運営する会社さんが、その動画につけたタイトルがこれだったように思いました。
なるほどね。はい。
で、それがすごく、広がっていたので、うん、もうそのまま拝借をしたって形ですね。
いや、そうですよね。はい。もう君の目が覚めたならもね、僕はうまいなと思いました。
あ、嬉しいです。
これは吉見さんですか？
それは、私が考えました。
うまいなと思ってやっぱこれ8年越しの花嫁
だけやった
らだけだと何でか分からないですもんね。ものすごい遠距離恋愛してたかもしれないですもんね。目が覚める、どういうことだろうっていう、意識の戻らない恋人、あなたは何年待てますか。これね、
これ実話なんですよね。
実話ですね、はいはい、待てますか、有村さん、8年。
いやー、しかもね、まあ、一応前情報として読んだで言うんですけど、旦那さんになる方は、
久志さんね、
はい、は、毎日なんか朝出勤前1時間行って、しかも土日はなんか1日3回なんか会いに行ってるとかっていう話で、すごいなって。もう本当にただの感想なんですけど
いやでもなんか雨の日も風雪の日もね、はいはいはい、行かれたって書いてて、もうそれはだからなんかそもそも会社辞めようとされてたらしいですから ね、
うん、そう
ですね、毎日行くために、でなんか会社の方がその気を使ってくれて、残業がどうしても発生する仕事だったから、出社時間を遅らせてくれたみたいな、病院もその本当面会時間がそんな時間やってないんだけど、ちょっと早めさせてくれたみたいな、すごい皆さん周りの人の温かさみたいなのも結構触れられる、いい お話で、そういうとこグッときましたね。
うん、多分その久志さんご自身の、こう、思いが、周りをむしろそうやって動かしていったんじゃないかなとも思うんですよね。
なんか、本の方にもね、ご本人たちのお写真も、はい、収録されてるじゃないですか。はい、久志さんのお顔もやっぱり拝見して、ね、はい、めっちゃ優しそうな顔してますよね。
はい、もう、まんまです。本当優しい方。はい、
優しそうだなと思って、うん、で。これちなみにどういった経緯で、はい、これ映画化されることになったのか、やっぱり映画化原作を手掛けるって結構出版業界で一つのなんか、夢というかなったらいいなみたいに思うところでもあるので、ちょっとお聞きしたいなと。
はい。アルーラさんがさっきおっしゃってくださったその動画ですよね、うんうん、はい、私も2015年にその動画がテイク&ギブニューさんがこうアップしたものを、確かフェイスブックか何かで、シェアされたり、おそらく例えば広告的な形で流れてたんだと思うんですけど、それを見た瞬間にこれは映画になるなとちょっと思ってですね、直感的に、で親しくさせていただいている、出版社さんに連絡を入れつつ同時に、このテイク&ギブニーズの創業者に当たられる方にちょっとアポイントメント、ちょっと知人だったものですから。
あ、そうなんですか。
はい、なんで普通でしたら式場に連絡するのが普通なんですけど、うんうんうん、創業に関わってらっしゃる方に直接ご連絡をして、実はかつてそちらが手掛けられた会社さんで、挙げられた2人のことがこうやって話題になってらっしゃって、できれば本にさせていただきたいので、連絡取っていただけませんかというんで、本社から岡山に連絡が行ったんですよ。それで多分スムーズだったんだと思うんですよ。はい、
あ、そういう経緯があったんです。たまたまじゃあその、創業者の方とお知り合いだった
んですね。そうなんです、そうなんです、
でもやっぱ動画をキャッチしたってところがすごいなと思って、やっぱ、今ってノートで連載されてたものが、ね、書籍されて売れたりっていうこともあるし、あとストーリーでしたっけ、で連載されてて売れたのが、ビリギャルか、ね、ビリギャルも本当に公開と同時に一気に話題になって、すぐ書籍化を申し込んだって聞いたんで、だからそういう動画であったりウェブ上で人気話題になったものが、やっぱり映像化されたりってことは今でもあるってことなんですかね。
そうですよね。私はその、この本を作る直前までは、ネット小説を、編集して紙の本にする、仕事をしていたので、ネット上でこう話題になっているものを書籍にすると、特にその事前にたくさんの方が見ていられたり、読まれたりしているものが、どう跳ねていくかっていうことはもう体感として分かってたんですよ。でもその動画見た時点ですでに結構ビュー数が伸びていたものだったので、でコメント見ても、やっぱその若い方たちがもう本当に泣いたって書いてあって、ところどころその海外の方のコメントもあったぐらいだったんですね。
そうなんですか、もうそこまで広がったんですね。
でこれはもう絶対だなと思ってですね、
この広がり方はなかなかないと。
なんかやっぱりその活字になる前にそういったものが、しかも動画として、あるのはすごくプロモーションとしても、マーケティングとしてもすごくありがたいなと思って見てました。
やっぱその動画っていうところは大きいですか。
そうですね、本一冊お渡しして、この本いいんです、読んでくださいって言って、もちろん読んでくださる方いますけど、その渡したその瞬間には、今日こうやってお話しさせてもらってるように、あらすじなりなんなりをちょっとお伝えする、ワンクッションが必要じゃないですか。やっぱりね、表紙から本の中身って、ごく一部の情報は得られると思うんですけど、1から10まではわからないですよね。それの時に、こんな時代において、たくさんの人がこう、もう片手の中で膨大な情報量を触れてる時に、動画は、もう本当にこう、1、2分で、なんとなく、本で言うと4ページ使うようなところが2秒で終わるとかは、すごく情報を伝えるのには、なんか最適だなと思ったんですよね。その、手法としての動画の魅力はありましたけど、何よりも、動画にマッチした実話の物語っていうところが、もうピンときたというか、なんで割と早かったですね。早々にお願いした記憶があります。
そのなんかマッチしたっていうのは具体的にどういったところが？
例えば出てくる、素材としては花嫁だとか、もう本当に誰にとっても身近な話題ですよね。これがそうですね、ものすごく医学の、難しいお話の動画だったら、またちょっと違ったと思うんですよ。で、恋人だとかフィアンセだとかっていうことも含めて人生の割と身近なワードでしたし、で、何よりも生きてらっしゃるっていうことが私はすごく励みになってですね。
ハッピーエンドであったって
こと。そうですね。もうすごくこう、やっぱり私自身も当然ジーンとしましたし、 こんなことが実話で世の中に起こるんだなっていうのが、なんかそう背中を押された感じだったんですよね。
シェアしたくなる動画だったんですね、
う
ん、きっとね。
そうですね。
ああ、それ大きいですね。
う
ん、はい、
しかもこうね、ウェディングのブーケをこう、身にまとって、とても美しいわけですよね。うんうんうん、ああ。絵的に。
そうか、美しいし、はい、馴染みがある話だし、
うん、そうです
シェアしやすい空気感とか、ね、イメージがちゃんとある。明るく終わってる。
はい、あ、そうですね。
なるほど。これすごいなんか、参考になるというか、話題ですね。うんうん、じゃあまあちょっと、今回も、のお時間なので、まだまだ聞き足りないところはあるんですが、
はい、
これから3週間、あと3週間続けて、吉井美さんにお
話してまあ3から4週。あ、まあそうですね。
うん、あとは
今のはなしで、
うん。ノーカットで。はい、お聞きしていきたいと思います。はい、というわけで、
放送も。公開日がね。公開日が3から4週間後、
ね。そうですね。放送が約4週間後。
はいはい。
ということで、
はい、
ぜひ皆さん8年越しの花嫁見に行ってください。
はい。
はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
当番組ではあなたからのご質問ご感想をお待ちしております。
詳しくは当番組の Facebook ページへコメントメッセージにてお書きください。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
失礼します。失礼しますって
なんでやねん